スプラトゥーンうるおいラジオ、
はい、おはこんばんちは、カレーライヌと申します。このスプラトゥーンうるおいラジオはスプラの1プレイヤーである私カレーライヌがスプラであった楽しかったことや嬉しかった思い出をお話ししていくポッドキャスト番組です。今週も皆さんのスプラトゥーンライフが日常生活も潤してるといいなと思ってます。さあ、ということで今日は2024年3月の8日8日ということで、新シーズン、フレッシュシーズンが始まって1週間経ったよってタイミングです。皆さん、新シーズンは楽しんでいますか？新しい武器やステージが追加されてね、なんだかフレッシュな感じですよね。ギアもね、追加されまして。そんなところで、スプラニュースね、最初のスプラニュースのコーナー。なんと、ポテトチップスが発売されます。これね、前からお伝えしていたんですけれど、ポテトチップス、イカスミ色のコンソメパンチっていうのが出るそうですよ。3月18日から発売ということでね、まだ1週間ぐらい先になります。はい。これはちょっと読み上げますと、皆様も一度は食べたことがあるコンソメチップス、コンソメパンチがイカスミ色素で黒くなって新発売します。見た目は黒くても味はいつものコンソメパンチのナイスな美味しさそのままですので、そのギャップを楽しみながらお召し上がりくださいということです。これうまいこと言ってますね。味はそのまんま、人によってはそうなんだ、がっかりっていう反応もあるかもしれませんが、この柿ぶり、イーぶりがうまいね。いつもの味を違う色で楽しんでっていうね、やっぱりこのね、大企業さんは言い方がうまい。あと、それとは別に、普通のポテトチップス、普通のポテトチップスのパッケージがスプラ3になったものが期間限定で発売ということで、これはもう発売してるかもしれませんね。3月上旬から出るよっていうことでね。で、このポテチはそもそもフェスに連動してのキャンペーンということなんですけど、このね、フェスに、連動したプレゼントキャンペーンがね、カルビーの方でやってるみたいで、それが T シャツが当たるよっていうキャンペーンですね。3色。薄塩っぽいのとコンソメっぽいのと海苔塩っぽい、なんかスプラ世界のポテチみたいなのがプリントされた T シャツです。これは販売じゃなくて抽選です。抽選で600名様ということでね、意外とレアアイテムになるかもしれませんね。意外と、お世辞にも、誰が見てもかっこいいデザインとは全然言えませんね。これ、T シャツにポテチっぽいものがプリントされて、ジャガイモくんみたいなキャラクターあるじゃないですか、カルビーの。あれがイカちゃんジャガイモくんみたいな感じに変わってて、スプラ世界の言葉で書かれてるっていうやつなんで、あんまり、なんかかっこいいねっていう感じじゃないけど、ちょっと面白くてレア感のあるデザインになってますね。もしかしたらメルカリで高値で取引されるかもしれません。ちょっとこれいいなって思ってます僕。なんかアホっぽくて、なんかこの T シャツ着たらリラックスして過ごせそうだなって思ってます。はい、そんな感じでね、スプラニュースは今日は1個だけで終わっていこうと思います。さあ、そして新シーズンのね、ファーストインプレッションです。ファーストインプレッションはね、これ仮にもね、こういうポッドキャストをやっている私です。それゆえ、普通なら一通りね、新武器試してこうでしたこうでしたってね、言うもんでしょ、言うもんのはずが、もうね、画縁しか握ってないんですわ。画縁 FF しか握ってないです、この一週間。もうそれだけです。まあ、新ステージは楽しんでますけど、もう、鮭にも行かず、つまり鮭の新しいステージは試さず、ひたすら画縁の毎日です。 何がそんなに自分を狂わせるのかというかハマらせるのか、まだ言語化できていませんけどね、言葉にはできない魅力が岩塩にあります。はい、あの岩塩とはっていうねことを言っていくと、新しいシーズン、このフレッシュシーズン、2024年のフレッシュシーズンから実装された新武器でございます。マニューバー系統の新武器で、普通の立ち状態だとかなり長い射程ですね。これはどのぐらいの射程なんでしょう。プライムとかより長いですよね。ジェットスイーパーくらいあるのかな。まあそこに匹敵するぐらい多分長いと思います。かなり長い射程で、ただ弾速が遅い、届くまで遅くて、塗りは強いとは言えないけど弱くもない感じの塗りで、それをパッパッパッパって射出するんですけど、スライドするとそれがライン1本分ぐらい短くなる代わりに、バババババっていうね、キル速度が上がるっていう武器になります。はい、このね、一見ミスマッチとも言えるスライド性能が、なんともなんか面白く使ってます。ちなみに全然勝ててないですバンカラマッチひたすら潜ってますが、全然勝ててないですね。あの20勝30敗ぐらいで、イーブンですらない全然負け越してるんですけど、なんか触ってしまうんですよねこの武器ね。ちなみにサブがトラップで、スペシャルはメガホンレーザーとなってます。はい、メガホンレーザーはこれまで僕が使っていたスペースシューター無印と同じなんですが、トラップは初めて使うので使ってて楽しいですね。はい、それはそれとしてね、そう、まあただやっぱり射程が長い分、これまでただ逃げているだけだったね、ノーチラスとかその辺もジェットスイーパーとかね、あとは何でしょうね、まあブラスター系ですよね。はい、ロンブラとかロングブラスターとか、ちょっと長い長射程の武器にプレッシャーをかけることができるっていうところはメリットですね。ただどの武器を相手にしても、その連射速度も立ち状態だと速くないし、ダメージも低いし、あの弾速も遅いから、まあまあ1対1だったら、うん、あの射程同じだったら負けがちなんですよね。で、なんかこう短い寿司とかね、スプラシューターとか若葉とか、まあスペースシューターとかデュアルとかに対して射程を押し付ける分には勝てることありますけど、まあね、そんなに優秀な性能ではないんですよ。で、とはいえスライドするとめちゃくちゃいい性能になるものの、硬直が長すぎて、スライドイコールですみたいなスライドオアですみたいな感じですね。スライドして対面してる相手はやれる可能性は高いけど、敵のね仲間がいたらやられちゃう可能性もあるしみたいな、でスライドの仕方間違ったらまあやれちゃうしみたいな感じで、かなりリスクの高いスライドなんですよね。で、このね、あのリスクの高さは結構こう虜の原因かなって思ってます。はい、なんかちょっと嬉しいのは、あの52ガロンとかが飛び込んでくるんですよ。52ガロンからするとこっちの射程のが長いので、52ガロンの射程として飛び込んできたところを後ろにね、斜め後ろとかにスライドしてバババババって打つと勝てちゃうっていう、この優越、これはスペースシューターとかデュアルではね、感じられなかった優越ですね。あの、キル速でガロンに勝てるぜ、みたいな。この優越があるのと、あとはまあ、ちょっとあの、混戦のところにね、人数有利とか、あとはスペシャル切って、メガホンレーザー使った状態で混戦のとこに飛び込んでって、で、ババババババババってね、こう、あの、4キルやっぱできちゃうんですよね。うまくいくと。全部僕がやりましたみたいなのができちゃうんで、その時の嬉しさこれが癖になって何度も使ってしまうんじゃないかなって今のところ思ってます。まあこの先もずっと岩塩かっていうと、ちょっとね、和傘とかも使ってみたいのでいろいろありますけれど、うん、しばらく岩塩握っちゃいそうな感じがします。はい、というわけで、あの、なんでしょう、 そう、新しいシーズンの感想っていうか、ただただひたすら外縁やってますっていう報告になりましたね。あ、ただやっぱりあのエアポートのステージは楽しいですね。あの上げ下げするギミックがね、あのインクを当てると地面がね、床が上がったり下がったりするっていう、あのギミックは楽しいですね。うん、あのネギトロとかよりなんか楽しい感じがしますね。あとはあのギアね、ギアがやっぱりあの着こなしが増えて楽しいのと、種類も一気にバッて増えたので、あのフグ買いに行くのが楽しいです。あと地味にあのなんて言うんでしょう、ハイカラスクエア、スプラ2の世界、スプラ2の世界はハイカラスクエアで合ってましたよね、違ってたらごめんなさい。で買い物するのが結構懐かしいなっていうのもあって楽しかったりしますね。そんなこんなもあって、最近またあのアプリのゲソタウン、ゲソタウンですよね、あのお姉さんがやってるの、ゲソタウンもすごい楽しみに毎日見るようになってます。ちょっとね、違うメイン性能の武器をこう漁るのがね楽しいです。朝の楽しみ、朝起きると今日武器何入っていくかなってこう見る感じの楽しさがあります。またそれが蘇ってきましたね、新シーズンで。はい、そんなこんなで今週もスプラうるおいエピソードのコーナーです。このスプラうるおいエピソードのコーナーは、皆さんからいただいたお便りでスプラトゥーンやってて潤ったことを紹介していくコーナーになります。今週のお便りは秘密くん、お便りありがとうございます。秘密くんのスプラうるおいエピソードは、はじめまして、秘密くんです。うるおいエピソードはスプラトゥーンの漫画です。現在コロゴロコミックで連載中なのですが、主人公の言う言葉一つ一つ面白かったりして、その中でも、え、バトルは楽しいからやるんでしょというのがあり、僕は当時 C- で強さを求めていたなぁと思います。ですが今は漫画のおかげなのかわからないけど、負けてもバトルが楽しいなって思えるようになり、ウルラジと出会ってさらにスプラが楽しく感じられました。長文ごめんなさい、これからも頑張ってください、というお便り、秘密くんありがとうございます。いや、こちらこそウルラジ聞いていただきありがとうございますですよ。はい、ありがとうございます。このね、漫画のね言葉わかります。これあの C- でね、早く上に行きたい、勝ちたいっていう時に、こういうね、バトルは楽しいからやるんでしょって言葉が響いたっていうエピソードですよね。大事なことに気づく、漫画は大事なことに気づく。本当に僕漫画一番ちょっと話ずれますけど、こう漫画が一番好きなんですよ。映画とか小説とか、あの映像作品とか、その物語、なんて言うんでしょう、あのなんかスマホゲーのこう FGO みたいに読んでくノベルゲームみたいなとかありますけど、漫画がね一番好きなんで、漫画は本当気づきます、こういう大事なことに。そしてこのね、強さを求めがちだったけど、やっぱり一つ一つのねバトルを楽しむ、そう、楽しいからバトルするんであって、あのただ勝ちを重ねるのは目的じゃないよっていうのがね、もちろん勝つことを目標地点としてやるんだけど、真剣にやるんだけど、その楽しさこそが大事だよねっていうね話に気づいた。これいい話ですね。このコロコロコミックのねスプラ漫画もちゃんと読んでないんですけど、私どっかでちゃんと読みたいなと思ってます。そんな秘密くんの推し武器のコーナー、この武器のここが好きのコーナーは、ダイナモローラーステラです。迫力感のある見た目、攻撃範囲が広いところ、友達には弱いな弱いなどと言われながらも、タイミングを間違うとデスされる、そんなところが大好きです、とのお便りありがとうございます。的確ですね、この的確、タイミングを間違うとバシャーンってインクを撒いた後にバババババってやられちゃうんですよね、ダイナモはね。あの ダイナモを相手にする立場からすると、もうダイナモ攻撃範囲広くて一発でやられちゃうしずるいよって思うんですけど、実際自分で持ってみるともうね、使うタイミング間違えたらボコられるっていうね、そういう武器ですよね。あのやられた時と自分が持ってやる時のギャップが激しい、そんな武器ですよね。やっぱりこのね、あのそれゆえにここで前に出て振るぞっていうね、この広範囲を制圧するぞっていう感じで前に出て、実際1キル2キルって取れていく時の万能感たるやね、ダイナモの魅力ですよね。はい、いいと思います。友達に弱いと言われながらも使うっていうね、本当好きなんですね、秘密くんはね。はい、お便りありがとうございました。今回のお便りはこちらの一通で、次のお便りはゆいとのちちさんのお便りを来週お読みする予定ですので、また少々お待ちください。はい、またリッスンの方でひろひろしさんからリッスンっていうね、ウェブサービスでフィードバックいただいております。前回ね、サイドオーダーで5億点の満足感得ましたっていう配信を私しました。それへのフィードバックです。サイドオーダーに5億点、わかります。私もスプラトゥーンをやってきた中で一番楽しいと言っても過言ではないと思いました。最初はチップの偏りがひどく、敵も強く、自分の攻撃力も弱いので、途中の回でやられることも多かったんですが、だんだん塔を解放していくごとに強くなり、上層階に着いた時は無双できるまでステータスが爆上がりしているのがたまらんですね。私もチャージャーが苦手ですが、ホーミングとチャージ速度短縮でめちゃくちゃ立ち回りやすくなりました。昨日で全武器クリアしたので、あと残りのチップの解放、チップカンストを目指します、とのフィードバックありがとうございます。ひろひろしさん、いや早くも全武器クリア。いやでもそういう方多いですよね。ツイッター X で観測している範囲ですと、やっぱりこのどんどんやっちゃうっていうね、魔法のような魅力がサイドオーダーにはねありますので、皆さんね結構どんどんやっちゃって全武器クリアしましたとか、あと何かね、特定の条件でクリアすると特別な、なんでしょう、称号何かもらえるんですよね。のでそれゲットしましたみたいなこととかね、結構みんなやり込んでるな、この一週間でだいぶやられましたねっていう感想を多く見受けしました。はい、そんなこんなでね、あの僕もサイドオーダーちょいちょいやってるんですけど、やっぱりあのサイドオーダーの長所である短時間でも楽しめる、これですね。3分でも5分でも1回遊べるっていうのをちょっと活かして、お風呂を入れてる間とか、なんかあのなんていうんですかね、ちょっと待ち時間、子供が歯磨きして寝る時間までの間みたいなね、寝かしつけをするまでのちょっとの間とかね、その隙間時間にさっとサイドオーダーを入れています。はい、心の隙間にさっとサイドオーダーがね入って、潤いをさっと補給できる、いい感じで過ごしてます。そんなこんなで今回の配信はここまで。次の配信もお楽しみに。それでは。